皆さんこんにちは。2023年10月5日木曜日です。株式投資に生かすヒントを日本経済新聞朝刊から探っていきましょう。本日は1ページトップ記事になります。そしてトップ記事の隣にも似たような記事、ドコモ証券業に参入の記事です。早速解説です。こちらの方はマネックス証券を子会社化、資産形成サービスもと見出しがありまして、さらに別の記事になるんですが、同じく一面の右隣ですから、トップ記事のすぐそばに似たような記事、これにてこのトップ記事が引き立つのかもしれませんが、みずほ、楽天証券と新会社来年の春、ネットのお客さん顧客取り込みとあります。今回はドコモマネックスの方のトップ記事の方の解説です。資産形成、最近言われる言葉で、一時は投資ということでしたが、この投資、貯蓄から投資という言葉でなかなかそれが進まない、そこで資産形成あるいは資産運用という言葉なんですが、高校生の家庭科の教科書から資産形成というこういった、項目ですか、こちらが入ってまいりました。高校の先生大変ですね。ご自身も資産形成まだまだの方もいらっしゃいますと、そのような長期的な資産形成のお話は実感としてはできないかもしれませんが、これは時間とともにノウハウがついてくるということで、教科書が今後どのようになるのかも楽しみで、それぐらい成人年齢が引き下げられたということから、高校生の皆さんも様々な法律ルール、つまり権利が増え義務も増えたということでの教科書の大改定が行われつつあります。さて、その資産形成、今回マネックス証券子会社というんですが、実はマネックスは大手地方銀行の傘下となってます。これは株主の構成を見ますと、筆頭株主がある地方銀行なんです。マネックスと言いますと、有名な松本大さん、大中小の大と書きます。この方、創業者でオーナー社長なわけですけども、今は実はその地方銀行の傘下ということで、そして社長さんをつい最近でしょうか、もう1年ぐらいになりますけれども、社長さんを新しい方にお願いしたということもあって、次の計画はどうなのかなということを市場の方が見守ってましたが、今回はドコモとのということで、ドコモが親会社になると。とはいえ考えてみますと、ドコモの親会社は NTT ですから、NTT の大きな戦略の中でのマネックスの今回のグループ化ではないでしょうか。親会社の NTT に報告相談もなく、このような出資はなかなか難しいと思いますから、おそらくはもちろん打診相談はしているはずで、 NTT がいよいよ大きなことをしてくると。ではどうして NTT が行わなかったのかな、これはもしかすると独占禁止法ということをお考えなのかもしれませんね。 NTT はいわゆるまだ半官半民ということで多くの方が思っております。そして NTT の大株主は財務大臣ですから、その NTT がこのようなマネックス証券証券業に入るということ、これも少し違和感があるというふうに取られかねないということから、もう多くの方がもう民間と思っています。そして馴染みがあるドコモ、もう連日テレビのコマーシャルがあって馴染みがのあるドコモ、こちらを使った、活用したというふうに考えると分かりやすいのかもしれません。さて、いよいよ資産形成、今までドコモは金融関係のサービスがなかったわけで、au ですと積極的な自分銀行などでの資産運用業務、またはもちろん ソフトバンクはペイペイですとか、またはZOZOなどなど、もう金融サービス目白押しでしたね。少し広告に出すぎというぐらいの、そういったお話もあるぐらいなんですが、このおとなしかった NTT ドコモが金融サービスに入ってくるということで、そうなると例の D ポイントの活用もありますから、次の詳細、詳しい内容が気になりますね。いよいよ金融が少し動き出した、金融業界注目だということではないでしょうか。ご参考になさってください。